11ページ出場者観覧者を募集 NHK のど自慢歌で思いを届けるをテーマに地域の皆さんの元気な歌声を全国にお届けします。皆さんのご参加をお待ちしています。なお新型コロナウイルス感染状況悪天候などの影響により公演を中止する場合があります。振り替えなし。日時令和3年2月7日日曜会場午前11時15分開演午前11時50分終演午後1時15分予定放送予定2月7日日曜午後0時15分から1時総合ラジオ第一国際放送生放送場所青垣障害学習センター弥生の里ホール。申し込み方法次の記入要領を参照し郵便往復はがき市政を除くに必要事項を記入して申し込みください。記入に不備があった場合は無効となります。熱で色が消えるボールペンの使用はご遠慮ください。返信用裏面は白紙のままお送りください。紙、シールなどの貼り付け、修正液の使用もご遠慮ください。なお、応募の際にいただいた情報は、選出抽選結果のご連絡のほか、NHK では受信契約者情報との照合、受信料のお願いに使用させていただくことがあります。出場者記入要領、往診表、郵便番号 630-8540、NHK 奈良放送局 NHK のど自慢出場係住所は不要です。往診裏1郵便番号2住所3名前振り仮名4年齢5性別6電話番号7職業中学生高校生大学生は学年部活動なども記入8歌う曲とその歌手名9選曲理由詳しく返信表ご自身の郵便番号住所名前返信裏白紙のままで対象中学生以上で原則としてアマチュアの人中学生は予選会本選どちらも保護者の同伴が必要です。保護者の名前と電話番号も記入してください。締め切り12月11日金曜必着。注意事項、応募者の中から150組程度を上限に選出し、前日の予選会、非公開に出場いただきます。当選者には予選会の案内を、落選者には落選通知を、令和3年1月20日水曜ごろ発送します。応募は1人1組1件に限ります。グループの場合は全員の名前振り仮名と年齢性別職業を明記の上代表者が申し込みください。グループで参加の場合ステージでの歌唱の際に一定の距離を取っていただきます。そのため人数は4人を上限とします。応募後の曲目出場者の変更はできません。観覧者記入要領往診表郵便番号 636-0247 田原本町坂手 233-1 田原本青垣障害学習センター NHK のど自慢観覧係往診裏1郵便番号2住所3名前4電話番号5観覧希望人数2人まで返信表ご自身の郵便番号住所名前返信裏白紙のままで締め切り令和3年1月6日水曜必着入場料無料注意事項応募多数の場合は抽選の上当選者には希望人数2人まで入場できる入場整理券を、落選者には落選通知を、 令和3年1月20日水曜ごろ発送します。なお席は入場整理券で事前に指定します。1歳以上のお子さんから入場整理券が必要です。インターネットなどでの入場整理券の売買は固くお断りします。転売を目的とした申し込みであると判明した場合は抽選対象外とします。また売買が確認された場合は入場をお断りします。なお弥生の里ホールへご来場の際はマスク着用のご協力をお願いします。問い合わせ出場 NHK 奈良放送局 074230-0300 土曜日曜日祝日除く午前10時から午後5時 NHK 奈良放送局ホームページの QR コードがあります。観覧青垣障害学習センター弥生の里ホール電話 34-7000休館日を除く午前9時から午後5時
12ページお知らせプラス町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。社会保険料国民年金保険料控除証明書が送付されます。国民年金保険料は納付した全額が所得税および住民税の社会保険料控除の対象となります。控除の対象となるのはその年の1月から12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や追納された保険料も含まれます。またご自身の保険料だけではなくご家族の国民年金保険料を納付されている場合その保険料も合わせて控除が受けられます。なお国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには年末調整や確定申告を行うときに領収証書や社会保険料国民年金保険料控除証明書など保険料を納付したことを証明する書類の添付が必要となります。日本年金機構から社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が送付されます。証明書が11月上旬に送付される人、1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付した人、証明書が翌年2月上旬に送付される人、10月1日から12月31日までの間に今年初めて国民年金保険料を納付した人、問い合わせ先年金加入者ダイヤル電話 0570-003-004 ナビダイヤル050から始まる電話でおかけになる場合は03-6630-2525 受付時間月曜から金曜日午前8時30分から午後7時、第2土曜日午前9時から午後5時祝日第2土曜日を除く12月29日から1月3日はご利用いただけません。桜井年金事務所電話 42-0033 住民保険課国保医療年金係 34-2097 学童保育の入所申請申し込みは12月1日火曜から。令和3年度の学童保育の入所申請を受け付けます。学童保育所について学童保育所名、開所場所、定員の順です。東小学校学童保育所、東小学校北館、40人、北小学校学童保育所、北小学校体育館ミーティングルーム、50人、 田原本小学校学童保育所、田原本小学校新新館120人、南小学校学童保育所、南小学校北館80人、平野小学校学童保育所、平野小学校南館90人、対象、昼間保護者が常時不在である家庭の小学1年生から6年生の児童。申し込み、子ども未来課または町ホームページ掲載の学童保育所入所申請書に必要事項を記入し、就労証明書などを添えて12月1日火曜から11日金曜に次の申し込み先へ。土曜日曜日を除く。新規の場合、子ども未来課子ども支援係電話 33-9036。 今年度から継続、所属の学童保育所、各学童保育所の定員を超える申し込みがあった場合は入所保留になる可能性があります。 QR コードがあります。子ども未来課子ども支援係電話 33-9036。 3ページ、みんなで守ろう子どもたちの笑顔。11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待とは、親や保護者によってなされる子どもの心身を傷つけ、健やかな成長発達を損なう行為です。子どもの安全が守られていない状態であれば、それは虐待です。一人でも多くの人たちに、児童虐待防止に関心を持ってもらい、子どもたちの笑顔を守るために、一人一人に何ができるのかを考える機会にしましょう。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、意図的に病気にさせるなど、性的虐待、子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体とするなど、ネグレクト、食事や衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心、怠慢、子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていないなど、心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子どもの前で家族に対して暴力を振るう、ドメスティックバイオレンス、DV など、子どもを虐待から守るための5か条。1、おかしいと感じたら迷わず連絡、通告。通告は義務、イコール権利。2、しつけのつもりは言い訳、子どもの立場で判断。3、一人で抱え込まない。あなたにできることから即実行。4、親の立場より子どもの立場、子どもの命が最優先。5、虐待はあなたの周りでも起こりうる、特別なことではない。あなたの気づきが保護者の支援につながります。連絡することで救えるのは子どもだけではありません。虐待をしている保護者も、心の中では誰かに止めてもらいたい、助けてほしいと思っている場合があります。あなたが虐待に気づき、行動することは、保護者を救う助けにもなります。虐待かもと思ったら、ためらわないで。虐待かどうか確信がなくても、ためらわず、次の連絡先へ連絡してください。虐待の事実がなかったとしても、責任を問われることはありません。子どもの名前や住所など、 詳しい情報がなくても構いません。連絡された人の秘密は固く守られます。児童虐待に関する連絡先、月曜から金曜日、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分。町子ども未来課総合相談係、電話 33-9095。 土曜日曜日祝日夜間、午後5時15分から翌日午前8時30分。児童家庭支援センターアスカ、44-5800。24時間365日。県中央子ども家庭相談センター、0742-26-3788。月曜から金曜、日曜日、午前9時から午後6時。児童家庭支援センター天理、0743-63-8162。児童相談所全国共通ダイヤル、電話189、いち早くお近くの児童相談所につながります。保護者の人へ、一人で悩まないで。子育て中の悩みや不安が児童虐待につながってしまうこともあります。そんな時はぜひご相談ください。相談は窓口や電話、訪問も可能です。保健師、助産師、保育士、社会福祉士などが対応しますので、いつでも相談してください。相談先、月曜から金曜日、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分、町子ども未来課総合相談係、電話 33-9095。 保健センター内、町子ども未来課子育て相談係、 33-9035。 土曜日曜日祝日夜間、午後5時15分から翌日午前8時30分。児童家庭支援センターアスカ、44-5800。月曜から金曜、日曜日、午前9時から午後6時。児童家庭支援センター天理、0743-63-8162。子ども未来課総合相談係、電話 33-9095。 14ページ。ボランティア連絡協議会研修会、落語&歌謡ショーで笑顔になろう。コロナ禍での不安や疲れに負けないよう、人とのつながりを感じながら、みんなで笑って元気になれる研修会を開催します。日時、12月8日火曜、午後2時から3時30分。受付、午後1時30分から。場所、青垣障害学習センター、弥生の里ホール。講師、奈良交通お笑い演芸同好会。費用無料。定員100人、先着順。申し込み、11月4日水曜から20日金曜の間、消印有効。2、はがきに必要事項を記入し、次の申し込み先へ。必要事項、郵便番号、住所、氏名、電話番号。複数人参加の場合、人数。ボランティア連絡協議会研修会希望と記入ください。問い合わせ、申し込み。郵便番号 636-0247、 田原本町坂手 336-1、 町ボランティア連絡協議会、町社会福祉協議会。 電話 34-2118。 中止の場合は社会福祉協議会のホームページでお知らせします。 QR コードがあります。当選結果は11月30日月曜までに郵送にてお知らせします。超ボランティア連絡協議会、超社会福祉協議会、電話 34-2118。 認知症のことなどお気軽にご相談ください。ここだけカフェ。認知症のことが気になったり、認知症かもしれないと気になるご本人とそのご家族、ご近所の人がいるなど、認知症についての心配や関心がある人なら、どなたでも参加いただけるカフェを開いています。身近な人には話しにくいようなことも、ここだけの居心地いい空間で気軽にお話しできるカフェを目指しています。スタッフは認知症の予防やケアに詳しい保健師や、認知症について学んだ認知症キャラバンメイトです。プライバシーに配慮しながら皆さんのご参加お待ちしています。日時11月12日木曜午後2時から4時。場所道の駅レスティカラコ鍵多目的室1。対象認知症について話したいこと、聞いてみたいことがある人ならどなたでも。参加費無料、申し込み不要。超地域包括支援センター、電話 34-2104。 親子で協力して理科学習、親子ふれあい体験教室。一緒に理科学習を楽しむことでコミュニケーションを深め、親子の絆を強めましょう。日時12月5日土曜午後1時30分から4時。受付午後1時15分から。場所青垣障害学習センター1階美術室。対象町内在住の小学3年生から6年生とその保護者、保護者1人、子ども1人の親子2人で参加。定員10組。材料費1家庭につき100円。申し込み方法、11月15日日曜までに申し込みフォームまたは障害教育課障害教育係へ電話で。応募多数の場合は抽選。参加の可否を11月20日金曜までに連絡します。QR コードがあります。障害教育課、障害教育係、電話 32-6193。 15ページ。広報田原本ってどうですか？広報田原本のアンケートにご協力ください。広報誌田原本を皆さんはどのように感じて読んでいますか？今後の編集の参考にしたいと考えていますので、ぜひ教えてください。回答期限、11月30日月曜まで。アンケートの質問項目、記入者の情報、性別を教えてください。1、男性。2、女性。年齢を教えてください。1、20歳未満。2、20代。3、30代。4、40代。5、50代。6、60代。7、70代。8、80歳以上。広報誌について。問1、広報誌は読みやすいですか？1、読みやすい。2、読みにくい。問2、問1で2と答えた人にお聞きします。 その理由は何ですか？複数回答か。1、文字が小さい。2、内容がわかりにくい。3、読みたい情報が探しにくい。4、情報量が多すぎる。5、情報量が少なすぎる。6、その他、自由記入。問3、広報誌を読んで何か行動を起こしましたか？複数回答か。1、特にしていない。2、話題にした。3、催し、講座などに参加した。4、窓口で手続きをした。5、その他、具体的に記入してください。問4、広報誌は田原本町を好きになるきっかけになっていますか？また、その理由を記入してください。1、はい。2、いいえ。問5、よく見る内容はどれですか？問6、あまり見ない内容はどれですか？問5、問6、ともに複数回答か、最大で3つまで。1、特集。2、最新トピックス。3、街の話題。4、お知らせプラス。5、お知らせ。6、国保中央病院だより。7、野菜を食べて健康に。8、無料相談コーナー。9、健やか。10、消費生活ニュース。11、今やろう防災アクション。12、ピックアップ超公式インスタグラム。13、輝く街、人。14、生き生きご長寿、数珠つなぎ。15、図書館だより。15、健康カレンダー。16、我が家の天使。問7、広報誌に掲載してほしい内容やテーマ、広報誌への感想、ご意見、工夫や改善が必要な点などがあればお聞かせください。アンケートの提出方法。左下に切り取り線で囲まれたアンケート回答記入欄があります。回答記入欄を切り取り、はがきの裏面に貼り付けるか、封筒に入れて、郵送先、郵便番号 636-0392、田原本町 890-1、田原本町秘書広報課広報校長係へ。
または、
回答記入欄を切り取り、町役場、図書館、保健センター、ふれあいセンター、老人福祉センター窓口の広報アンケート回収箱へ投函。このページを右の切り取り線で切り取ってファックス。ファックス 32-2977。右の QR コードを読み込み、回答フォームから回答。QR コードがあります。超ホームページから回答。16ページ。家族や友達と参加してみませんか？スポーツの秋特別イベント。スポーツの秋中央体育館では、新体力測定と健康スポーツの集い、テニスコートの無料開放をします。日程、11月23日、月曜祝日、新体力測定と健康スポーツの集い、子どもから高齢者まで誰もがそれぞれの体力や年齢に応じてスポーツを楽しむ機会を提供します。超スポーツ推進委員がお手伝いします。申し込みは不要です。ぜひ参加してください。時間、午前9時から正午。受付は 午前11時30分まで。場所、中央体育館。内容、新体力測定コーナー。握力、長座大前屈、上体起こし、立ち幅跳び、反復横跳び。ニュースポーツコーナー。ナイスピッチ、カローリング、囲碁ボール、バウンドテニス、公式輪投げ。持ち物、水筒、体育館用シューズ、必須。マスク、必須。運動ができる服装で参加してください。テニスコートを無料開放します。テニスコートを無料開放し、テニス、ソフトテニスを通じて、運動、スポーツを楽しむ機会を提供します。初めての人には、超体育協会テニス連盟、ソフトテニス連盟の役員が、ボールの打ち出しなど指導します。時間、午前9時から午後5時。受付、午前8時50分から午後4時30分。場所、中央体育館テニスコート。対象、町内在住、または在勤者。ラケットをお持ちでない人は、無料でラケットを貸し出します。お子さん用の柔らかいボールもあります。雨天の場合は中止です。中央体育館、障害教育課、スポーツ振興係。電話、33-5882。奈良県補助事業、身近な場所での運動推進事業。新型コロナに負けるな、太極拳教室。太極拳を取り入れて、楽しく健康増進を目指します。マスクをしてでも行えるゆっくりした動きで行います。全12回、すべて水曜日。参加料無料。ヨガマット、スポーツタオルを参加者に差し上げます。開催日、11月18日、25日、12月2日、9日、16日、令和3年1月13日、20日、27日、2月3日、10日、17日、24日。時間、午前9時から10時。場所、中央体育館トレーニング室。対象、一般男女。定員、20人。申し込み順。講師、中野正幸さん。運動できる服装、体育館シューズ、水筒、タオル持参。問い合わせ、申し込み。11月12日、木曜、午前8時30分から、中央体育館内、超総合型地域スポーツクラブ、NPO 法人、青垣スマイルクラブへ、電話または直接。NPO 法人、青垣スマイルクラブ、電話 33-5882。親子で楽しく過ごしましょう。親子でクリスマス。リトミック、音楽やリズム体操を取り入れたクリスマス会です。日時、12月7日月曜、午前10時から11時。受付、午前9時30分から。場所、町民ホール。対象、平成29年4月2日から平成30年4月1日生まれのお子さんとその保護者。定員、17組。定員になり次第締め切り。持ち物、マスク、大人は必須、タオル、飲み物など、問い合わせ申し込み、11月9日月曜から27日金曜、平日午前9時から午後5時に、水仙の会、民生児童委員、 社会福祉協議会へ電話または直接、推薦の会電話 34-2118。
17ページ。11月9日月曜から15日日曜は秋の火災予防運動、その火事を防ぐあなたに金メダルを統一兵庫に、全国一斉に秋の火災予防運動を実施します。これからの季節は空気が乾燥し火災が起こりやすくなりますので、火の取り扱い後始末に十分注意しましょう。期間中、火災の予防啓発のため巡回広報をします。皆さんも火の恐ろしさを思い起こし、地域や家庭から火事を出さないためにはどうすればよいか考えてみてください。ガス器具などの取り扱いには十分な注意を。ガス器具を使用されている家庭や飲食店は次のことに十分注意してください。ガス器具の定期的な点検・清掃、ガス器具の異常やガス管などに破損や腐食がある場合は直ちに使用を中止し、メーカーなどに修理を依頼。長期間ガスを使用していない場合や再開する場合は販売業者に連絡。住宅防火、命を守る7つのポイント、3つの習慣。寝タバコは絶対やめる。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策。逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する。火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する。お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。命を守ってくれた住宅用火災警報器。住宅用火災警報器のおかげで命が助かった事例は多くあります。現在、住宅用火災警報器の設置は義務となっています。未設置の住宅は一刻も早く設置しましょう。すでに設置している住宅は定期的に作動確認や自動試験を行いましょう。また設置から10年以上経過している警報器は電池を交換しましょう。悪質な訪問販売には注意してください。消防署が販売・取り付けを行うことはありません。問い合わせ、指揮消防署予防課、電話 33-2461。 清掃センターからのお知らせ。11月23日月曜祝日は燃えるゴミの収集を行います。燃えるゴミの収集日が月曜・木曜日の自治会は午前8時30分までに所定の集積場にゴミを出してください。この日は清掃センターへゴミを持ち込めます。受付時間、午前9時から正午。なお、平日とは受付終了時間が異なりますのでご注意ください。受付時間に遅れないよう余裕を持ってお越しください。費用、家庭ゴミ10kg につき50円、本人確認書類の提示が必要です。 10kg 未満は 10kg とみなします。1日の持ち込みゴミの量は基本軽トラック1台分程度まででお願いします。持ち込みの場合、袋の指定はありません。指定ゴミ袋を使用している場合や分別された資源ゴミの持ち込みは無料です。正しく分別されていないゴミは持ち帰っていただきます。問い合わせ、清掃センター、環境管理課、電話 33-5003。